ちは。
はい、こんにちは。山岡です。はい、
今日は塾のヒーローインタビューということで、はい、山岡さんに来ていただきました。
はい。
遠いところありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
最初に山岡さんからメールをいただいたんですよね。
はい。
はい、で、塾でこんな成果が出ましたっていうのを結構丁寧に書いていただいて、
はい、
まあ、そこで、いろいろと塾で勉強したことですか、うん、を自分なりにこう実践しようと思って行った先で、まあ、いわゆる運命の彼女
とか、ね、
素晴らしい女性と出会って、まあ、現在非常に満足している結果が出てくるということで、はい、まあ、僕が特にいいなと思ったのが、
はい、
まあ、恋愛に対する悩みとかコンプレックスっていうのが、ね、なくなったっていうことなので、
もう本当にありがたいことにな
りました。もうそれがね、やっぱり一つの、まあ、僕の目指しているところなので非常に嬉しいなと思います。で、まあ、成果が出たヒーローインタビューということで、ちょっとその辺も含めて詳しくお聞きしたいんですけども、
はい、
そもそも塾に入ろうとしたきっかけっていうのは何かあったんですか？
その時にできた彼女じゃないんですけど、はい、本当どうしても手に入れたいというか、はい、付き合いたい子がいて、
はい、
もうその子を ずっともアプローチし続けてたんですけど、
はい、
もうなかなかうまくいかなくて、
はい、
そこで、まあ、相澤さんからメールをいただ、まあ、メルマガでメールをいただいて、
はい、
あ、これならいけるかもって思ってもう踏み出してみようと思ったのがきっかけです。
あ、まあ、ちょうどその時じゃあ口説いていた子がいたということなんですね。
そうですそうです、
好きだった子がいたということですね。なるほどね。で、まあ、塾を入る前と後なんかをちょっとお聞きしたいんですけども、
はい、
その塾に入る前ってどんな自分だったんですか？考え方とか行動の仕方とかって
。なんていうか、僕その塾に入る前も相澤さんの教材とか結構買って、
そうですね、何度かメールもいただいてますよね、
はいはい、読ませていただいて、はい、で、その時の考え方は、はい、もうこれさえ、この教材を読んでこの教材に書いてあることさえ実践すれば、うん、まあ、女が手に入るとか、
なるほど、
もう彼女ができる、まあ、言ったらホテルに行ける、
はい、
みたいな、なんていうかそういう心持ちだったというか、
はい、
もうその、なんだろう、魔法の手段を手に入れたみたいな。
まあ、なるほど、なるほど。それはちょっと、もう今、痛いところ疲れたんですけど。
なんかもう、そういう考え方をしてました、
はい、
塾に入る前は。
はい、ああ、じゃあ、塾で、まあ、一通り学んだ後っていうのは、
はい、
どういう、その辺の恋愛観っていうのはどういう感じなんですか？
なんか、その、なんていうかな。なんだろうな、根拠というか、
あ、
ちょっとね、それが分かるようになったというか、
うん、そうですね、もう徹底的に根拠を、
はい、そうですね、
特に塾はね、もう徹底的に根拠、はい、根拠ですからね、
そうそうそう
そ
う、その
言葉の根拠、その行動の根拠、全部まとめていきますからね。
そうなんです、
はい、
だからなんかこう、これさえやれば、
はい、
もう手に入るだろうみたいな、
うん、
そういう、なんだろう、とりあえず打っとけば当たるだろうみたいな、
うん、
そういう考え方じゃなくて、うん、なんかなぜ行動すれば、この行動をすれば結果に結びつくのかみたいな、その道筋が分かるようになって、
はい、
例えばその、なんだろう、こういうちょっとセーフトラップっていう教材買わせていただいて、なかなかこううまくいかなくて、でも今になったら、まあ、この子のその考え方だったら、まあ、そりゃ今性欲トラップのそのノウハウを実践してもうまくいかねえだろうとか、
うん、
そういうのがなんか分かるようになったんですね、
うん、あ、じゃあ過去の教材の適切な使い方も分かるようになってきたみたいな感じですね。
そうですね。そうですね。
なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ、今の彼女についてちょっとお聞きしようと思うんですけども、
はい、
これはどこで知り合ったんですか？
まあ、塾が終わって、
はい、
塾が終わった後に、まあ、その塾でやったノウハウを実践しようと思って、
はい、
まあ、婚活パーティーに行ってきたんですよ。
はい、
そこで出会った子です。
じゃあ、どういうところが好きなんですか？
もうすごい、まあ、かわいいところとそうですね、まあ、そこはもう絶対そうと、
はい、
あと、まあ、なんかその僕が与えるものというか、
はい、
僕が提供できる男の魅力みたいなのがある、もうそれもその塾で分かったので、
あ、
それをちゃんと心から喜んでくれる子だなっていうのが思って、
うんうん、
それが本当に僕としての心地がいいな
と、あ、その、うん、自分の強み弱みというのが分かったということです、
はい、そうですそうです、
だから自分の強みとマッチするというか、
そうですね、
それがまたすごく心地いい、
そうですね、
あ、その感覚分かります、 ます。
頑張りますか。とてもとても。
やっぱまあこの辺結構人にもよるんですけど、はい、僕もちょっとそういう派なんですよね。
は
い、
あ、そうなんです、
ね。自分が提供できるものを気持ちよく提供して、うん、気持ちよく喜んでもらうのが、うんうん、一番気持ちがいいっていう、僕もそういうタイプなので。
本当に本当にそうです。
そういうのいいですよね。結構それだとやっぱ自然体で、
はい、
その後もずっと続けてるから、うん、ずっとこう。演技しなくて済むっていう。
そうですね。もう何無理してあのよく思われようとか、うん、そんなことをしなくても向こうは自分を好きになってくれるというか。
うん、なるほど。あの山岡さんはやっぱ一番最初にメールをいただいた時からも、はい、なんか非常になんか内省的っていうのかな、で分析的でこうすごい、ね、自分は何者なのかみたいなね。
はい、
そういうところをすごく深く深く考えていく感じがして、
そうですね、
まあ、あと素直ですよね、めちゃくちゃ素直ですよね。
もうだ、まあ、逆に嘘がやったくそうですけど、
うん、でもこうやり取りしてて、
はい、
もうちゃんとそのまま受け取って、うん、ちゃんとそのままやってくれる、
はい、
これはねめちゃくちゃ重要なこと で、
そうなんです、ね、
やっぱ結果出る人ってそうなんですよね。とにかくもう素直にそのまま受け取って素直にこう実践実行してくれるっていう、はい、結果出ない人ってちょっとやっぱ逆に変な意味で考えすぎちゃったりするんで、妙に深読みしたりとかね。あと最後はやっぱ自分は何者か、自分はどうしたいのかとかね、自分はどうなりたいのかとか、自分にとって一番必要なものは何なのかとか、こう深く深く内省していく感じがあるじゃないですか、
はい、
それやっぱり向いてるっていうのかな。あの僕のコンテンツ、まあそうだし、うん、特に塾と非常に相性がいい、
あ
向いてる感じがするので、
そうですね、相沢さんのメルマガとかあの何度も読ませていただいてるんですけど、すごいその考え方は心地がいいな、
割とこう思考が内へ内へっていう、うん、深く深く洞察していくタイプですよね、
はい、
多分そういう人だとね非常にね相性がいいと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そうですね。あと、まあ、時々、
はい、
数ヶ月ごとぐらいかな、まとまったメールのやり取りしていく中で、はい、結構考え方っていうか成長してってる感じがしてて、それがやっぱこう塾に来て一気にガツンと変わった感じですかね。
そうですね、本当に相沢さんのことを知る前はもう何にも分かってなかったというか、
昔の自分ってどんな自分だったか覚えてますか？
なんかね、もう必死だったですね。なんかもうすごい絶対恋愛的に負けちゃう、心持ちというかマインドセットだったなっていうのが今すごく思いますね、
はいはい、いやでもその必死さっていうのがやっぱり、ね、いいなって思うんですよね。
あ、本当ですか。
いや必死な人っていいっすよね。
いやそう言っていただけて本当にね僕もちょっと安心してるんですけど。
そうですね。じゃあまあここでね一つ、
はい、
まあ、一区切りついたという、恋愛についてはね、
そうですね、
一区切りついたという感じで、
はい、
まあ、この後ですね、自分を次のステージに持っていくにはどうしようかみたいなところに、まあ、完全にシフトチェンジできてる感じですかね。
そうですね、今はもう恋愛ではなく、
うんうん、次のステージってどういうところを考えてるんですか？
例えば、そうですね、なんだろうな、なんかもう、もっとその精神的に余裕を持ちたいとか、
はい、
あとはそうだな、なんだろう、こうもっと自由、お金と、まあ、あの時間っていうところに対して、
はい、
もっともっと自由な、
はい、
自由さが欲しいっていうふうに思い始めてて、
はい、
でまあ、あと今まではもうとにかく彼女が欲しい、可愛いこと、セックスにしたいみたいな、そういうあれだったんです、考え方だったんですけど、
はい、
今はもうその今できた大事な彼女をどう幸せにしていくかとか、
はい、
その幸せにしていく力が欲しいっていうふうに思ってます。
重要ですね。それはちょっと僕も共感するところがあって、はい、なんか僕もそういう時期あったんですよね。
あ、そうなんですね。
まあその一人の子のおかげで結構自分の中で、はい、いろんなことが解決したっていうんですか、
ね、それ
までのもうただのコンプレックスというかではなくなった時期っていうのがやっぱあって、
はい、
自分もこれでも次のステージに行こうってこう気持ちに区切りがつく時期っていうのがあったんで、うん、そういうのを持てるっていうのは、はい、 ぱ幸せなことですよ、
ね、うん、そうですね、すごい、じゃあ、まあ、幸せなのかもしれないです、
うん、そういう気持ちの切り替えがなかなか、ね、できない人の方が多いので、
うん、
それで、ね、やっぱりずっと中途半端なことをやって、中途半端な、まあ、彼女作って中途半端な女抱いてみたいなね、うん、ずっと中途半端な気持ちのまま、なんかずるずるずるずると経験人数だけが増えていく、大体、
うん、
そういう人すごいね悩んでるんですよ結構重たいんですよ、
ね、そうなんですね
だからね、やっぱり一つその泥沼にはまらない、
うん、
一番、まあ、綺麗な形、
うん、
あの着地したなって思ってますので、
そうですね、確かに、
でこれ、
はい、
この、まあ、インタビューですね、ヒロインタビューは、
はい、
あのまあ、一つには、
はい、
これから塾に入ろうかどうか悩んでいるっていう人たちにも向けてるんですけども、
はい、
まあ、そういう人に向けて何か、
はい、
もしコメントとかアドバイスがあれば、
アドバイス、はい、あのちょっとガチなやつを言っちゃっても大丈夫ですか、
はい、ぜひ
大丈夫ですか、はい、ね、なんか塾をやっていく上で大事だなって思ったマインドセットとか考え方が3つあって、
はい、
まあ一つが、あの宿題が出されるんですけど、
はい、
それは全部やりきりましょうっていうのが
重要ですね、本当に
これはもう絶対にもうやりきるぞっていう、まあそうですね、意思と、あと、まあもうやりきっちゃうためのその環境というか、
うん、
もう時間を作るみたいなことも工夫してもらって、とにかくどんな方法でもいいから、
うん、
あのやりきるっていうのが大事かなと。
宿題大変でしたよね。
大変でしたね。
絶対大変ですよね。
超大変でしたね。いやでも絶対相沢さんの方が絶対大変だなって思いながら。
そう。でもいやでもあれね、あのやっぱ塾始まった時って、はい、みんな結構気持ちが上がってるじゃないですか。
うん、
だからむしろちょっと足りないぐらい。
うん、そうですね。
もっと来いもっと来いみたいな感じなんですけど、やっぱ続いてくるとみんなだんだん息切れしてくる
から。そうそうそうそうそう。そうなんですよ。
まあ、しょうがないんですけどね、それは僕も気持ちはよくわかるんですけども、いや確かに宿題が必要ですね。
そうですね、そう後半がねもうだんだんめんどくさくなってくるんですけど
大変ですもんね。
ちょっとこれはねもう自分との戦いだと思う、
うん、でもやっぱやりきったからこそ、
ね、そうですね、
今ありますからね。
そうですね、これは本当に大事だと思います。
はい、
はい、で2つ目なんですけど、
はい、
あのノートを用意するっていうのが、
はい、
僕がやってたことで、
はい、
僕はあのなんか講義の内容、講義があるんですけど、
はい、
その音声をこう、まあ後で見返すように書く用のノートと、
はい、
あと、まあ、殴り書き用のノートを用意して、
はい、
で、まあ、なんだろう、言ったらその過去、自分の過去の恋愛をたくさん思い出すんですけど、
はい、
それをあの必ず手書きで書き殴りながら思い出すっていうことをしてました。これは
あれやっぱみんな手書きがいいって言いますよね。
あ、本当にね。
だいたいやる人はやっぱ手書き、あれ、まあ、塾っていうのはなんていうのかな、この恋愛塾ではなくて普通の、まあ、いわゆる学習塾とかでも手書きで進めたりします。
そうですね、そうですね。
あれやっぱ手書きの方がいいんですね。
いやもう本当にね、全然頭の整理のされ方が全然違くて、なんかこう今回の塾 の、 あの感想で言うと、なんだろうな、頭の中だけでどんなことがあったかなとか、過去の恋愛があって思い出すよりも、本当にノートに、例えば前の彼女の名前、のぞみとか、すってその名前を書くと、その文字を見ただけで、なんか、バーッとこう、あの思い出が蘇ってきて、
分かる、ありますね。分かる。
そうそうそうそう。
あれしかワードじゃダメですよ。
そうそうそう、ワードじゃダメなん
ですよ。分かる。
そうそうそう、
このノートのこれ自由な空間に自分の思うところに書くっていうのは、あれなんか多分脳みそのなんかと対応してますよね。
対応してますね。
脳みそってワードってやっぱりこう、
うん、
上から縦のスクロールで横にこうエンターしていくじゃないですか。脳みそって多分そういう構造じゃないですよ。
そうですね。
あの白紙の中に自由な空間で自分の思ったところに文字を置いていくっていう方が脳みその機能とね多分対応してるんですよ、ね、全然働き方違いますよ、ね、
本当そうなんですよ。
なんか
ピッとこう矢印引いて、
はい、
これはこういう意味みたいなとか、
はいはい、
うそういうの全然普通にすごい自由に書けるんで、
はい、
手書きすごいおすすめですね、
はい、いや素晴らしいと思います。ありがとうございます。それ僕もやんなきゃなって思います。
そうなんですね。いやありがとうございます。で、最後の一つなんですけど、これはもうあのね、 そのノートを書くときに僕が意識してたことなんですけど、はい、事実と感情を分けるっていうのが、
はい、なるほど、
もうめちゃくちゃ意識してました。
そこですよね。
そこですね。
特に塾はそこですよね。
そうですね。なんだったらこの塾でこの力が一番磨かれたんじゃないかなっていう感じはします。
ありがたいです、ありがたいです、うん、いや本当そこなんですよね、うん、皆さんそれが事実なのか主観なのかっていうのがびっくりするぐらい曖昧なんです
よ、ね、そうなんですよね。なんかちゃんとそこが分けれてないと、うん、なんかその感情の部分、うん、主観の部分をなんか根拠にしちゃって、うん、なんかこう間違った方向に考えが走っちゃったりとか、
うん、そうですね、そうですね、
そういうのがやっぱりそういう危険性があるん で、はい、
も
う
で意外とみんな認識できないんですよね。 そうなんですよ。それが主観だと思っていなかったりするんですよ。
そうなんですよ。そこはもうだから今俺が書いたのは事実、
うんうん、
この今書いたのはこれ俺の感情みたいなのをもうめっちゃ分けて考えるようにして、
うんうん
うん、っていうのもあの一つ工夫してました。
うわ素晴らしいですね。もうむしろ本当にそこなので書いてもうほぼそこですからね。
そうですね。
もういかにそこの部分、
うん、
客観的事実なのか、それが単なる願望とかね、うん、感情とか自分の心の揺らぎなのか、うん、そこをどれだけパキッと分けて客観的な事実をもとにどうやってこう口説くための秩序を構築していくかっていうのが、うん、まさに塾のコンセプトなので、
うん、
本当にそこさえ掴んでいただければ、まあ、これ塾でもいろいろね何度も言ってますけども、はい、ファクターとか PK とかもうどうでもいいっていう、
うん、そう
どうでもいいですよ。
どうでもいいですね。
まさに今おっしゃった部分こそが本質なので、うん、
そうですね。あれもね、なんか最初はもうあのやっぱり僕のなんだろう魔法を求めてた、うんうん、あのマインドセットだったから、
はい、
なんだろうな、あれその4類型と11ファクターさえ知れば、
はい、
あのこれで女が口説けるぜみたいな、
はい、
そんな感じだったんですけど、はい、もうやっと終わってみたらもう全然違ったなというか、
は
い、身についたものがね、そんなものよりもすごいものが身につくんだぜっていうのを、
ああもうありがたいですめちゃくちゃありがたい
です
めちゃくちゃありがたいです本当にそうなんですよ。まあでもどうしてもその磨くためにはね、
うん、
とっかかりが必要じゃないですか。
そうですね。
結局シンプルな結論だけ伝えてもなかなか皆さんそれはすぐにはできない、
うん、
事実と感情をしっかりと分けて、うん、その事実だけを根拠にして構築していこうっていうのは簡単だけど、うん、やっぱりできないじゃないですか。
そうです、ね、
そのためにはどうしてもその理解するための方面というか、うん、取っかかりというか、うん、足がかりが必要なの で、
そうです、
ね、やっぱり4類型も11ファクターもあくまでもそのための、ね、足がかりなので、
うん、そうですね、
はい、もう本当に、ね、その本質の部分を、ね、ご指摘いただけということはもうやっぱその文字の部分が分かっているので、あとはもう黙っていてもちゃんとそっちは磨かれていくっていうんですかね。もうその感覚、
そうですね、
事実と感情を分けるっていう感覚が腑に落ちているので、であればもうあとはこの先の経験が全部そういう方向性というかその角度で全部磨かれて積み重ねてくるので、非常に頼もしい限りだし、本当にありがたいです。いや塾やってよかったなって思います。
本当にこちらこそもうこんな素晴らしい力を見つけさんにも、ね、もう教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ、 あのということで山岡さんのヒーローインタビューでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。